はい、じゃあこんにちは。
こんにちは。
今日は、断捨離トレーナーの南さんに来て、
はい、
東京のワシントンホテルで、はい、会っています。
はい、なんか怪しい感じですね。
怪しい感じですね、本当に。本当に自然な流れでこの間ね、
はい、
出雲じゃないよね、米子で、出雲に行った時に稲穂で会って話して、わあなんだろう、じゃあ聞きましょうみたいな流れで、
はい、本当にガチ聞きしていただきまして、
僕がねずっとインタビューはやりたかったから、まあ、ちょうど良かったのかもしれない、はい、ずっとやりたいと思ってて、対談 CD とかもね、これもやる時が来たんだな。
ああ、そうだったんですね。
で、今日はだから南ちゃんの話をじっくり聞かせてもらえたら、
はい、よろしくお願いします。
とりあえずあれですね、はい、みなみちゃんの自己紹介をしてもらうんですけど、はい、一応あの、ね、兄貴塾っていうところで、はい、あの一緒で、まあ、そのつながりでご縁をいただいて、はい、兄貴 の、 その塾で思いを伝えるとか、はい、そういうところが、まあ、実際僕が聞かせてもらっているところもあるので、はい、その聞くっていう探求してる中で、その深いところの思いとかっていうところを、まあ、今回聞かせていただいて、はい、いろんな方にお届けできたらいいかなと思って、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。私はあの鳥取に住んでるんですね。で、断捨離トレーナーになったばかりの時に兄貴塾に参加しました。そして兄貴のコーチングにも参加することによって、その時あの断捨離をどんな風に伝えていくかっていうのが全然分かってない時だったんです。 ある意味ノリでトレーナーになりますって言っちゃった人なので、あの兄貴塾に関わることによって、あ、こんな風に伝えていこうって思えたきっかけをいただいた場所っていうことでした。そしてあの断捨離を伝えていく上で、本当に人とのつながりってすごく大事だなっていう、つながりっていうことをそこで学んだような気がします。今はあの断捨離トレーナー、一応あの山下秀子公認チーフトレーナーということで、全国を旅して歩きながら、私がお役に立つことで何か貢献したいということで、断捨離を持って皆さんのところへ回っているところです。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。そうですね、断捨離ね、
はい、
まあ、流行っているというか分かんないですけど電車の中にも結構断捨離の本のね、
広告とか、あ、相当出してますから ね、断捨離の本。
とりあえずその断捨離っていうところの、まあ、簡単な説明、はい、どういったことをやられていて、まあ、実際ちょっとみなみちゃんのね体験とかやっている実践の話とか踏まえてもらえると分かりやすいかなと思うんですけど。
そうですね、はい、私のところに断捨離が来たのは今から8年前です。当時は仕事をしながら双子の女の子を育てるという結構過酷な毎日だったんですね。そしてあの双子ちゃんが小学校5、6年だったと思いますけど、本当に家の中が散らかっていて、帰るとなんかこう子供が散らかしていることにすごくストレスを感じる。でもよく見たら本当は自分のものが一番散らかってるんだよねっていうところで、どうやったらこの家がすっきり綺麗に見えるんだろうっていうんで、あの明け暮れね、整理整頓収納術というやつをやってた時だったんです。はい、でもやってもやっても全てのものをきちんと収まるように片付けようって思うと、結局ね、使わないものまで全部収納しているということで、ものすごい労力がかかるなと、すごくそれに疲れる。なんとかこうすっきりできる方法はないだろうかって思っていたんですね。でもまさか物を捨てていいなんて思ってなかったんですよ。だからどれもこれもきちんとしようきちんとしようって思うあまり疲れてました。そしてとっても不機嫌でした。
不機嫌です
ね。はい、そんな感じで、まあ、断捨離ってもちろん片付けの一つの方法なんだけれど、物をどれもこれも片付け、あの収納していくということではなくて、今の私にとって必要なものはどれだろうか、今の私がお気に入りなものに囲まれて暮らしを作っていこうっていうね、ある意味引き算をしていくという収納法だったんですね。はい、今までにない方法だなっていうことで、もう 本当飛びつきましたなんでか分かんないけど、これなら私のこの長年思っていた思いを解消してくれるものなんじゃないかということで、あの本も何も出ていなかったので、当時は山下秀子がこう書き始めたばっかりのブログを頼りに、毎日毎日ブログを読みながら、あ、これ捨ててみようとか、これってでもやっぱり捨てれないなーなんていうね、で自分の思い、物への思いとこうか、なんだろう、向かい合いながらちょっとずつ進んでったかなっていう感じです、ね、はい。
飛びついちゃったっていう
そう
けど、ね、不機嫌、ね、まあ、ご機嫌っていう言葉はあの、ね、出て、ね、はい、書かれてたのを読ませてもらって、やっぱご機嫌になるっていうところがあったんだなと思うんですけど、うん、なんかその具体的にこんなことをしてみたら、うん、こんな風に気持ちというか気分が変わったみたいな、何かエピソードを。
あ、そうですね、いろん、まあ、いろんな箇所をやっていくことになるんですけど、私一番最初にこのご機嫌を意識したのは、あの食器棚のカトラリーの引き出しだったんですよ、うん、このカトラリーの引き出しがいつ もあのフォークとかナイフとかスプーンであふれていて、でどれもこれも使えるからいるって思うんだけど、その中のものを取り出すときに、なんかこう引っかき回して、さあどれをって選び抜いていくことがすごくストレスだったんだなって後で気がつくんですけど、断捨離始めた時に、さて我が家では一体何本このカトラリーがあったらいいんだろうって思って考えてた末に、家族は4人なんですけど、よく人が訪れる家なので食事を共にすることが多くて、そうね、10人分あったら十分だろうなと。そして10人以上集まることもあったので、その時はあのプラスチックとかの、ね、あの間に合わせのものを買ってきてもいいかなって思えたので、10という数にしたんですね。そしたら本当にすっきりして、あの毎日ね、その引き出しを開けたくなるっていう、もう用もないのに、あの開けてうふっていうね、このなんかすごくいい感じを体験したときに、ああ断捨離ってすごいなって思ったのを思い出します、よく
開けたくなるってすごいですね
開けたくなるということはね、あの逆を言えば、そのカトラリーの引き出しを開けるたびに気分が悪かったっていう、うん、ちっちゃい不機嫌なんだけど、で自分では結構スルーしてる不機嫌なんだけれど、家中にそんなちっちゃい不機嫌がもしかしたらいっぱいあったんじゃないか。でもそれが一個ずつそうやってご機嫌な場になっていったら、結果トータルで家にいることがすごくご機嫌になるんじゃないかなっていうのが、あの断捨離をすごくやっていくこう発端になったと思うんですね、はい、引き出しです、キーワードは。
いいですね、なんかそれ開けたくなるんだったらちょっとやってみようかなって気持ちが出てくる、
ね、
そんな、え、何それと思いながら、ね、すごい興味持ってもらえるんじゃないかなと思うんですよ ね、
そうですよね、
どういうこと、え、開けたくなるってなんだろうと思って
なんかこう覗いて確認したくなるっていうか ね、
ね、